ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光とともにでお過ごしください。
皆様、暑さに負けず元気にお過ごしでしょうか。今行源氏です。日本史における使節団の派遣や海外への来賓客の記録を調べることにより、過去における外交の重要性を見て取ることができます。江戸時代の鎖国中でも技術や情報の交流は途切れなかったのです。その中で来航という言葉が目に留まりました。江戸中期の儒学者伊藤藤外は兵食団という随筆である植物の由来について次のように綴っています。今の木綿というものは天正文禄の避難蛮人来航しており、この方主食日に広まると言えり。このように来航とは外国から来庁して貢ぎ物を献上することを意味しているので、近代の外交には当てはまらない言葉です。聖書には外国の王や高官が主賓として接待される例がいくつかあります。旧約聖書の列王記上10章にはソロモン王がシェバの女王をエルサレムに数日間迎え、彼の知恵と富が想像をはるかに越していることに彼女が驚き、喜んで金や香料を献上したことは有名です。イスラエル王国の絶頂期で、それ以降は衰退の一途でした。列王記下20章ではヒゼキヤ王が病から回復したことを聞いたバビロン王がお見舞いに使節団を派遣しますが、有頂天になったヒゼキヤは謙遜に貢ぎ物を受け取って神を称える代わりに自分の富を見せびらかし、外交における失敗を犯します。新約聖書には不思議な来航の件が記されています。それは当時の権力者イスラエルのヘロデ王への訪問ではなく、赤ちゃんを産んだ後貝羽桶に寝かせるしかないほど貧しかった夫婦の間に生まれたイエスへ異形の訪問をした東方の博士たちでした。マタイによる福音書2章10節から11節には、博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたと記されています。これらの貢ぎ物は高価で携帯しやすいもので、ヨセフとマリアがイエスを連れて迫害から逃れるため一時的にエジプトに逃げた時に大変役立ちました。同時にそれはイエスが王であり神であり、さらに人間として死すべきものであることを示していると解釈されているのです。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか。ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンスデーアドベンチスト教会光と共にの係、郵便番号 241-8501 セブンスデーアドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた明日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。